でのリトルラジオ第570回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第570回、収録をしておりますのは10月28日日曜日。もうあと2ヶ月と少々という感じで、そろそろラストスパートと、そんなに、日にちになってきましたね。今日は随分と天気もいい岐阜から、いつも通りこの2人でお送りいたします。私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あと2ヶ月です。
早いですね。
はい、
2018年、平成も、はい、あとちょこっとやね。
もうあのラジオなどを聞いておりますと、まあラジオしか聞いてないんですけども、
はい、
気の早い番組ではあの今年の流行語とかね、どんなのがノミネートされるかとかね、そんな話をしてましたけども、
はい、
まあまた振り返りはまたゆっくりやると思うんですけども、
そうですね。
ね、今年はオリンピックから始まって、
あったっけオリンピックなんて
ね、ソザネジャパンとかね、
あ
もぐもぐタイムとかね、もうすっかり忘れてるでしょ。
それは今年のことで
したか。今年のことなんですよ。
もぐもぐタイムね。でもさ、もぐもぐタイムのシーズンこれからでしょ。
まあシーズンはこれまた ね次のシーズンですけども、はい、そんな言葉から始まった今年なんですけども、ね、あと2ヶ月どんなことがあるでしょうか。まあ平穏無事にね過ぎればいいんですけどもね。
そうですね。
はい、秋晴れの岐阜市から今週もお送りしております、ヒデのリトルラジオでございますけれども、今日は一日本当に気持ちよく晴れ渡った。
いやでも風吹くと寒かったですけど ね、
あのもう風はちょっと冷たさというか、
冷たかったですね。
冬の感じがちょっとありますよね。
でね、日陰だと暑くて雲が途切れて日差しが出てくると超暑いみたいな、うん、なかなか難しい一日でしたよ、
うん。この10月の3日、あ、ごめんなさい、11月の3日、まあ来週になるんですけども、これいわゆる春の特異日ということらしくって、例えばあの、旧体育の日、
はいはい、
もう10月の10日、これも春の特異日らしくって、はい、あの、年間というか、長い間ね、この日になるは晴れが多いという、まあそんな日の1日がこの11月の3日、まあ来週の、日曜日になるのかな ?1、2、3、土曜日か。はい、まあ、ここあと1週間2週間はちょっとこういう気持ちいい日が続くと思われますのでね。
え、週末寒くなるって言っとった
の？うん、あの天気は大きくぐずつくことはないみたいなんですよ、
はい、
うん。ただ、先ほども言いましたようにちょっとこのね、冬の足音というかそちらの方がかなり、大きくなって、冬型の気圧配置とか、今もちょっと見てますけども、大陸から冬将軍がひょっこりって書いてありますんで、
本当、
はい、逆にあの今南の方では熱帯の低気圧 の台風が頑張ってたりして、まあ、ここが今しのぎを削ってるところですけども、板挟みの状態なんですよ。だからどっちかが勝ってると急に寒くなったりとか。
なるほど、
はい、そんな天気が続くようでございますので、ね、寒暖差結構激しそうですから、どうぞ皆様着るものなどにお気をつけてお過ごしいただければと思います。さあ、そんな今週もリトラジ、始めていこうと思うんですけれども、今週あったニュースからちょっといつも通り気になったこといくつかお話ししていこうと思いますけども、私の方からはちょっと気になったニュースとしまして、1週間前のニュースになるのかな、というかでも、あ、これ近く、ちょっと前の話ですね。青森は今、リンゴのね、ちょうど出荷時期というか、そういう時期なんですけども、青森の、弘前のリンゴ畑で有名なブランド富士、ね、もう誰もが知ってる。
はい。
はい、こちらがおよそ4300個、50万円相当のリンゴが盗まれたと。
4300個で50万にしかならんのか。
ただ、この盗み方なんですけども、いずれも木からもぎ取られて盗まれてるんですよ。
一個ずつ見よう。
そういうこと。
夜中にそんなん盗んだの。
まあそういうことでしょうね。
結構な人数で盗んだよね。
うん。うん、で、これがまあ初めての話じゃなくて、青森ではここ数年らしいんですけども、ま
あ、防犯カメラつけとかなあかんわ。
リンゴの収穫期に、まあリンゴがこうやって盗まれるという被害が相次いでいるということなんですけども、うん、話転じて、今岐阜前もお話ししましたけども本巣ですとかあちらの方行きますと、まあ、柿畑に立派な柿がね、はいはい、大変、うん、鈴なりになっているという様子が今どこも見受けられるんですけども、まあ、多分こういった秋に収穫するもの特にこの青森なんかではリンゴがシーズンなんでしょうけども不思議なのはさばき方なんですよね。
別にそのまま潰して加工しちゃえば分からへん。
それならさそんないいリンゴを狙うって話じゃないですか。
でも転売って言ったってさ輸出入もできないでしょそんな転売品
でね
盗難品
この辺り結構ひょっとしたらまあ半分ちょっと憶測も含めての話なんですけどグレーな業者さんっていうのが絡んでるってことも聞くんですよ。
まあそれはそうなんじゃない、うん、組織だったらでしょ4300個盗もうと思ったら、
うん、いわゆるまあ暴力団的なそういったところの資金源というかもう含んで、
逆にさ4300個人の手で盛り取ろうと思ったら何時間何人で何時間かかるんだろう
っていうことですよね。
ねえ、うん、って思ったら結構な人海作戦としたって結構な作業量じゃない。
そうなんですよ、
うん、
でなおかつ素人がそうそう簡単に4300個を急にね持ってって入っていって売れるものでもないですし、
そりゃそうでしょ。
かといって長期保存できるものでもないですし、
まあね
ってなってくると大体足取りってつくような気がするんですけども、
まあ、でもさその誰もさ盗んでる現場とか見てないんでしょ。でその防犯カメラもなきゃ物なんかなくなってるから盗まれたって思うだけでとか盗んでるとこ見た人いないんでしょ。夜警団とかが見回ってるわけでもないんでしょ、
まあ、このニュースのソースではそういった細かいことは書いてないんですけども、ただ見回りとかは結構してるらしくて時系的にここ数年そういうことがついてるので、ま
あ、でも広すぎるんでしょ多分リンゴ園が、
うん、まあそういうところの間を見てということかもしれませんしね。
もうなんかさ鉄なんてっけ鉄の網のやつつけてさもう入れんようにしてさ、うん、動物とかが触ったら電気ショックが流れるようなそんな大型設備とか取り入れなきゃしょうがないんじゃないの、うん、でもそれは人間だったらあれか簡単に楽々超えれるのかな、うん、
まあ、話がちょっとまたそれるんですけどもいわゆる豊洲に今移転したじゃないですか。
はいはい。
あの件なんかでもやっぱりそういった暴力団の資金源になるものとしてアワビこれもかなりその流通がグレーらしくってもう取るそのところからいわゆるアマちゃんみたいなところから含めて漁協関係とかもいろいろと裏からあってっていう風で、ああなるほどねいろいろあるんだと思ってね、まあ、そういうのを聞くと
この日本でも平成の世が終わろうとしててもそんなグレーな社会が生き延びれるってことなんやね、
う
ん、
でもそれが多分平然と当たり前のようになってるというかボクシングの山根会長じゃないですけども、ね、そういうものなのかなと思ったりとかね、うん、なかなかちょっと、ね、1個2個盗まれたとかさそういう話もなさそうですし、
まあね、4300個って10人でやったってさ、うん、夜中中には終わらんのじゃない、
うん、まあ、あとまあこれで50万かって言ってもその50万を稼ぐためにじゃあどれだけ手塩をかけたかって話もあります
し、いやそりゃそうなんだけど、うん、でも単純にさ4300個で50万にしかならん価格って算数合ってるのとかってちょっと思ったんだけど、
多分出荷単位の金額だと思いますけどもね、うん、末端の価格ではないと思うんですけど、うん、あとは今年なんかそれこそ台風なんかの被害でね、はい、まあ青森も一部被害があったんですけども被害はまあ限定的だったとは聞いてるんですが、ただそういうのも乗り越えてのやっとの出荷なわけですから、はい、ちょっとねやられた農家さんも大変でしょうし、もちろんそういったところの JA 含めいろいろ各関係の方々というのはこの辺り、ね、その流通も含めちょっときちんと犯人とか割り出したいいただければなと思ったり一言ながら思ったりもするんですけども、
いや割り出せたらいいけど、だから防犯カメラも何もなきゃ何にも足取りつかめんでしょ
う、うん、
だってリンゴに名前書いてあるわけじゃないし、
そうなんだよね、
リンゴのその出荷元のリンゴのその木のさ DNA とかさ、なんかリンゴの実を測ればさこの木の子供やと分かるとかさ、その牛肉とかみたいな識別はないわけじゃない、 多分ね、
はい、
そしたらいやうちがあそこから買ったって言ったってさ分からへんよね、うん。
これの少し前にも800個もぎ取られるというようなそんな事件もあるそうですので、
へー、
はい、なかなかねこういうのは辛いですよね。やっぱりそのせっかくここに来て収穫って時に、
まあそらそうだ
ね、イノシシに食われたとかそんな話でもさあれなのにさ、
まあそらそうだ
ね、
ね、
でもさ明らかに人為的に盗難ですからね。
4300個手塩に育てて50万にしかならんってことは、今さ計算したら1個116円なんだけど、うん、じゃあリンゴ農家さんとかってきちんと生計立てるためにさどれぐらい生産してるのとかって今ちょっとびっくりしたんですけど、50万じゃ生きてけんよね、一シーズンね、う
ん、まあ、もちろんもちろん、
どんだけ作るんかねと今不思議に思っちゃった、
はい。ちょっとねそのルートも含めてどうなんだろうって思った、まあ単純にちょっと思ったので、
罰当たりな人間が多いってことですよ、うん、人の努力をさ収穫の目前でかっさらっていくなんてね、最低な人間がやることだよね。
確かにね、うん、本当にそうだよね、うん、
どんだけの苦労して作ったかね、
はい。ね、まあちょっと顛末というのも知りたい気もしますしね。
まあね、うん、
ちょっとパッと見てそんなのが気になった話だったりもしますし、あとはあけみさんの方から何かありますか今週。
今週ですか、
はい。
まあ、全然興味のない野球なんですけど、
はい、
ドラフト会議っつうものが今週ありましたよね、
はい、ありましたね。
全く興味ないんで あんまり注目してなかったんですけど、うん、なんと愛知県お膝元の中日ドラゴンズ、
はいはい、
今回のドラフトにかけた子はなんか岐阜県出身の子ばっかりなんですけどってことで一部盛り上がってないですか。
出身の子ばっかりなの。
あのね、1位のね、ネオくんがね、飛騨出身で、
まあまあネオくんはね、もう
でまだご両親飛騨に住んでるやつね、
はいはいはい。
で3位のね、勝野くんがね、この子時生出身なんやて。
ネオくんってそうそう、俺の知ってる情報で話をまずデータを言っていい、うん、
いいよ。
まあ高山方面にお住まいで、はいはい、ご両親お医者さんかなんかなのかな。
あ、金持ちの子なので
、なおかつ中学校の時にスキーをやってて、うん、それで全国で優勝とかしてるらしい。
それはどっからのニュースですか。
あ、なんかこと今週ネオくん関係の話題をいろいろと話してて、どんなネオくんがスーパースターかって話をしてて、
あ、まあだからスポーツ万能ってことね。
うん、でなおかつ賢くって高校の授業も寝たことがないとか。
おあ、医者が親だから頭いいってこと。
もちろん。
あ、すごいね、今大阪
桐蔭っていうのも年間まず賢い進学校なんですよ。
あそこはだってちゃんと勉強できないとダメなんでしょ。
そうそうそう、うん、だから文武両道で、なおかつネオ君もそれもかなりいいところ行ってらしくって、
うん、
っていう、まあ、彼だというふうに聞いております。
あ、でね、だから3位の子がね、時生出身なんで、勝野くん
って。あ、はいはいはい。そうです
ね。これがね、ちょっと私の界隈ではね、賑わっておりましてですね。うん、で、5位の、柿越くんっていうのかな。
うん、
この子も飛騨出身。
うん、
で、6位の滝野くんも、大垣日大三重出身。らしいんやって。
はい。
岐阜県の子ばっかり。うん、岐阜県にゆかりのある子ばっかり。全然野球興味ないんだけど、うん、そんなにね、あれなんだね、監督与田さんやったっけ、
与田さんになったんですね。
なるんやね。
来年からね。
なるんやね。ま
あ、うん、今からというか。
で、は
い、
そんなんでちょっと私の会話は盛り上がってるんですけど、はい、あとね、広島要員のね、中上くんっていうのは市議賞やと。
なるほど。
あんた市議賞詳しいでしょ。
あんまり
詳しいね。あとね、巨人育成の平井くんっていうのは岐阜第一京都。何これ、岐阜第一京都って。
わかんないです。
なんかとにかく岐阜に、ゆかりのある子がね、ようけね、ドラフトにかかった
ん
と、
うん。
ということで、中日は、ますます岐阜県のファンに、うん、力を入れ始めたってこと？
いや、まあね、その地元の選手を地元の球団でというのは、まあ、どこかにあるかもしれないですけども、うん、ただそれが一番メインな候補にすることはまずないと思うので。
でもさ、なんか巡り合わせみたいな感じでちょっと嬉しいね。あんまりさ、岐阜県からプロ野球選手って出たことはないのよね。
いや、まあ、いますけど。
でもさ、まあ、昔にいた中日の野田さんやったっけ。
誰？
あれ違う、頭剥げ取る人誰やったっけ。
まあね、いろいろたくさん
まあ、たまにちょいちょいあるんだけど、別にさ、こんなに1年でこんなにさ、ドラフトにかかるとかってめったにないんじゃない、うん、ということで、もうなんか、へえ、そうなんだ、岐阜県来てるとか思って、
はい、
まあ、私の界隈では盛り上がってますよ。
うん、
で、与田さんでしょ、監督。
そうですよ。
ちょっと興味あるな、みたいな感じで、うん。でも地上波で野球中継もやらないんだよね。
まあ、やらないことはないんですけども、うん、まあ、やってはいますよ。その
中日の試合とかたまにやるの、ま
あ、そうそうそうそう。
あなたのお友達中日の大ファンやからこの辺喜ばしく思ってるんじゃないの。
ね、まずはそのネオ君 の交渉権を引き上げてたっていうのは、うん、まあこれはもう本当に誉れなことですよ。
あ、交渉権引き上げてただけで入るかどうかはまだわからんね。
それがドラフトですからね。
そうだよね、そうだよね、はい、そうだよね。ということで、なんとなく中日ファンは喜んでるんですけど、どうですか？うん、
まあとにかく、この根尾くん、それこそ打ってよし投げてよしというね、スーパースターぶりを。
あんま見てないから知らないけど、申し訳ないけど、あんまり興味なく見てなかったから、とにかく岐阜県ゆかりの子がこんなにいっぱいドラフトにかかったのか、嬉しいって、そんだけの話、うん、はい。
ドラフト会議、テレビでも生中継されてましたから、見られた方も多いかと思いますけども、もう会議ではないなっていうところから始まってね、ドラフトイベントというか。
イベント、いいじゃん、別に、
うん
うん。
もう会議外せよとかって思いながら見てましたけど。
でも昔もあんなスタイルだったじゃん。
もうちょっとさ、なんとなくさ、あそこまでエンターテインメントしてなかったでしょ。
何でもエンターテインメントにして盛り上げればいいんだって、話題作るために。
いいと思うんだし、別にね、いいんだけどもね、リポビタン D もスポンサーについてやってくれてますし、まあね、それがコンテンツとして浮きるならいいんですけども、まあ会議じゃねえなって、ただそんだけの話なんですが、
今さらさ、ドラフトイベントって言ったってなんかもうちょっと軽薄そうじゃない？
あと裾野という話をちょっと気づいたんですけども、はい、ここの土日あたりも含めてなんですが、やはり土曜日曜になると各地でほら少年野球とかさ、はいはい、少年サッカースクールとかさ、うん、やるじゃないですか、うん、はいはい、やっぱりね、もう野球の方の少年野球の方は一チームが9人とか10人とかが精一杯みたいな。
なんで？
いや、まあ多分
ダサいから。
で、逆にサッカースクールの方は、うん、もうなんかウゴの竹の子というか、なんかごった煮のようにゴロゴロゴロゴロして。
あ、そうなんだ、うん、それはこの辺だけなんじゃないの。
いや、子供たちのその興味というかやりたい方向っていうのはやっぱり野球人口の裾野って相当こう狭まってるのかなと思うのと、
まあ、昔は野球しかなかったからね、
うんうん、あとやっぱりその小学校のさ、それこそ低学年3年生とか4年生くらいから入ったりするじゃないですか、
はいはい、
そうするとね、おぼつかないような大きなグローブ、自分の顔よりも大きいグローブ持ってうろうろしてるんですけども、うん、この彼らが野球のそのルールとかきちんと把握してやるってのもなかなかやっぱ大変だよな、まあ、やっぱそれに比べてサッカーっていうのはその辺の間口は低いじゃないですか。
まあボール1個でいいし。
ね、わーって追いかけてわーってやってるっていう。
まあ野球はとりあえずグローブとバットがいるでね。
うん、
まあそこのハードルが高いよね。
とかね、その連携プレーとか、うん、投げたらどうとか、捌くとか、打つとかってことって、やっぱ野球って、ああやって少年野球なんかを見るとはなく見てると、うん、ハードル高いスポーツだなってちょっと、つくづく思ったりしますけどね。
まあ、子供のサッカースクールって言うとみんなボールに向かってまとわりついてガーって走っててガーってやっとるだけでさ、うん、まあやりやすいんじゃない
と。あとは指導者ですね。つまりサッカースクールはやっぱそこらのお兄ちゃん的な方々が、20代30代のね、うん、方がいるんですけど、野球こと少年野球になると50、60のおっちゃんが、うん、
まあ、昔ながらのね、バリバリ大会系のね、指導者
です
ね、
声出せみたいなことをやってるわけですよ、うん、なるほどねと思いながら、まあ、別にどっちがいいとは言いませんけど、
それで坊主頭とかって言われたら今の親は嫌だよね、うん、そんなダサいみたいなね。
で、片やテニススクールなんか見るとまたちょっと今度女の子なんかも含めて賑やかになってやってたりして、
まあそうだね、うん、まあでも今は以前やりたい、子供がやりたいっていうことを親がさ、お金と時間さえあればやらせられるんだから何でもできるからいいじゃん、うん、私たちの子供の時はもう基本的に野球しかなかったんだよ。
そうそうそう、
女子はなかった、何もなかった、
うん、はい、まあなんとなく今日はちょっとざっと見てて、そんな気を、ああ野球、あ、でも本当にちょっと少なくなったなって感じがしますね。
ああ、でもさ、今日私サッカー見に行ったじゃない、うん、でなんかやっぱいろいろイベントあったみたいで、子供たちがなんか揃いのユニフォーム着て、あれサッカーなんかな、うん、でなんか飛び跳ねてウォーミングアップとかしてるから、なんか少子化って言われに子供うじゃうじゃおれやんけとかって思って見てたんだけど、まあそういう集まってるところで見たでそう思うだけかもしれないけどね、いいよな若いってって言ってさ、小学生ぐらいの子供が飛び跳ねてるのを見てさ、ちょっと羨ましく思ったわ。
まあだからほら、ちょっと知恵ついてきた子供あたりだと、うん、ああいったドラフトのねイベントを見てて、高校生でねそこそこ数字とか成績を残せば、ああいうところにポンと ね、契約金何億とか今時だと何千、まあ、何千万とか何億とかっていう話でいけるんだっていう夢はあるよなっていう気はしますけど、ね、
夢はあるけど入るんだったらあの若い選手育てるのが上手なチームに入らないかんよっていう大体ねあの古いやつらが若いの潰す球団とかいるからねそういうのはあかんよって
あのイヌイサッカーの乾くんかな、はあ、があのツイートしてましたけどいいよな野球って俺たち入った時なんて、うん、支度金200万で年俸250万だったんだぜみたいなことを
支度金って自分で金用意するの
あじゃあ球団
っていうかあ球団が、
うん、その来るのに支度金として、まあ、まあ契約金
みたいな450万ももらえるんやったらいいや
だったよっていうこと
を言ってました、ね、だってさ野球はさ選手何人取るよってことよ最初にサッカーはもっと大勢の人数入れるでしょっていう
まあ人数というよりも、ね、そのハードルというか最初の、うん、いわゆるやっぱり野球は契約金ってもうほら最初に退職金渡すようなもんじゃないですか、
まあね
うん、でなおかつ、まあ、そのプロ野球前も言ったようにプロ野球機構に就職するみたいな考え方があるので ね、うんまあ、そういうところではまだ夢は日本としてのプロスポーツとしてはやっぱり、まあね、
だってプロスポーツとしてサッカーと日本とどれだけ歴史が野球とどれだけ歴史が違うのって言ったら、うん、もうプロ野球は脈々と受け継がれたあのビジネスにちゃんと組織立ってるじゃない、うん、で J リーグたかだか20年じゃん
で特にここのところほらセパのさ、はい、その観客動員数もね、うん、せめぎ合っててどんどん増えてる状況だし、まあ、あの球団自体もいわゆる宣伝費としてお金払うんではなくって儲けとしてちゃんと、ね、エンターテインメントとして成立してるわけですからね、まあ、そういう意味では野球に夢は十分まだあるんだろうと思うんですけどもね、うん、
いやお金の面で言ったら野球の方が夢はあるでしょ
うそうそうそう今のところはね、うん、日本ではね
一番最初のところでのお金っていうね、うんはい、日本はだったんで野球選手ほどもらえないからね、うん、サッカーの方はね
ただそのプロリーグとかプロ化っていうところでは、ね、これも今週始まった、T リーグ卓球ね
卓球ですか、うん、
のプロリーグも始まりましたし、
はい、てか15歳のことが出とったよ、
はい、
どういうことやねんと思ったんやけど
いいことじゃないですか
プロってどういう定義と思って見てたんだけど15歳学生でしょとか思って
ねね、我々ほら見に行った B リーグもありますし
B リーグねうちのね岐阜スープしたうちのだってやっと勝ちましたもうね2連敗したんだよね、はい、昨日も負けた、
ね、言わず
も連敗脱出って書いてあったで多分昨日も負けたんやな、ね、で今日やっと勝ったん岩手にね
J リーグもあるし
J リーグ、ね
まあ、あとはお相撲だって
B リーグも始まる私さバレーだけはさあの
V リーグね
あ V リーグがバレエだけはさ、あの、背の高い女子を見てるとさ、人生辛いよねって、もうすごいなんかさ、そういう風で、負のあの感情が発生するから、あんまりバレエ好きじゃないから見ないんだけど。
まあ、V1 リーグはまだ、ちょっとプロというよりは、どちらかというとまだ実業団の手がちょっと強いですけどもね。
そうなんや。うん。まあでもね、ちょっと T リーグ、卓球の T リーグのあの、開幕見に行った人の話を聞くとなかなか華やかやったらしいよ。ああ、
映像見ましたけども、ね、もう頑張って、ね。
頑張って。
イベントをやってましたね。
みんな負けたらいいか。もうスポーツ観戦の争奪戦やね、これはね。
うん。うん、あの、だから、我々ほら、ね、それこそ B リーグ見に行ったように、うん、やっぱりライブの楽しみってのはさ、
いや楽しいよ。
だんだんこう、浸透しつつある感じはあります
ね。そうそうそう。また11月ぐらいにね、V リーグ、あ、B リーグ見に行きたいんだけどね。うん、今度席だもんね。なんかさ、あの、岐阜スープスはあれなんですよね。岐阜県内の体育館を転々とするみたいよね。
あ、なるほど。いいんじゃないですか。
郡上とか、いろんなスケジュール見てると次席で郡上とか入ってるから、まあ、うん、体育館はいいよね。日本全国どこでもあるから。
いや、ただそのさ、アリーナのある体育館っていうのが少ないんですよ。
まあ、でも、1000人ぐらい入れる体育館だったらさ、そこそこあるじゃない？
なかなかないと思うな。
でもさ、席とかさ、郡上とか開催すると何 ?300 人ぐらい予定するのかな、うん、動員数。
ギリギリじゃないですか。
まあ、それでもサッカーよりハードル低いよねと思って。思わない今のところ。
B3 レベルではね。だからそれをどんどんね、うん、裾野を増やしていくためには、やっぱりそれこそまたホールもいるだろうし。
うん、いいじゃん、別にさ、岐阜、とりあえず岐阜体育館に1000人ぐらい入るわけね。で、あと、飛騨の方にもう一個作りゃいいんやって、別にそんなもん税金で。使いますね。バレエだってできるしさ、空手だってさ、柔道だってさ、体育館にいたら何でもできるじゃん。ねえ、そんな思ったらさ、美濃地方に1個と岐阜地方、まあ、中濃にも1個作ったれ、みたいなさ、体育館は使い勝手いいよ、サッカー場を作るより。
はい。
って思わない？
ね、どっから話が来ました？あ、そうそう、ドラフト会議？
あ、ドラフト会議。はい。いや、それでさ、またちょっと、思いっきり脱線するんだけど、その B3 の岐阜スープスとか見てて思ったんだけど、あ、選手さ、見てると15人ぐらいしかいないじゃない？登録選手ね。うん。そうすると、 サッカーに比べたらやっぱりそのチーム運営にかかる最低限のお金っていうのがすごくあのサッカーのやっぱ半分ぐらいじゃないのと思って、サッカー30人ぐらいはチームいるじゃない、うん、でさあのサッカー場を借りて練習しない感じ、設備面がすごい負担が大きいけど、練習だったら体育館借りればいいわけもんね、うん、って思ったらまあ J2 の年間運営費に比べたらまあ B3 になるけれども、やっぱそのチーム人件費っていうのがやっぱりすごい人数少ない分少なく済むし、その施設の面を体育館が使えるっていうことでは、まあ、結構サッカーよりは運営費少なくて済むんじゃないかなと思って、うん、
だからほら B1、B2、B3 のいろいろ分布図見た、うん、見せたでし
ょ、見た見た見た、
だからあれだけ各地全国であれだけチームができるってことはそういうこと、
そういうことだよね、うん、だからさ、
参入へのハードルっていうのは
低いよ、サッカーに比べたらかなり低いと思うよ、うん、でだから今はそのギフスープスもあの仕事しながらプレイしてるって言ってるから、それがちゃんと勝って B2 とかに上がれたらみんながプロ化するためにはみんながもうちょっとお金出せばさ、それだって叶いそうじゃない、うん、で毎回さ2000とか3000人って、3000人だと今度体育館がなくなるから作らなきゃいけなくなるんだけど、こういう時はスポーツ大好きな古田知事にお願いするよ、ね、夢があるじゃん、
はい、
はい、
ジャクソンさんの方からいくつかドラフト系の話をいただきました、はいはい、今回は4人だったか岐阜出身の選手が指名されてますね、
ほらほらほら、ありがとうございます、
はい、あとは明美さんが岐阜出身って言ったのは和田のことですかね、
あ、そうそうそうそう、スタイルプラスにね、いつもレポーターで出てくるのよそうそうそう、中日の和田さん、和田さん、
ドラフト会では元からエンターテインメントだったと思いますかね、パンチョさんが、進行してた頃ってオールドファンは昔語りしちゃいますよねという、パンチョさん、あの、パンチョソソさんじゃなくてね。巨人、熱い。
ああ。懐かしいね。ってやる。もう今は江川みたいなことはできへんの、あいずっこいこと。い
や、ダメですよ、もちろん。
ああ、ダメなんや。もう今はやる人いないんやね、あいのね。
あの、いろいろと問題になってたんで、うん、例えばほら、ね、選手になる前からお小遣いあげてるとかさ、いろいろあったじゃないですか。
あ、あったあった。はい、まあ、金に物言わせるわからんかな。うん、
あとはサッカーの方が少ないですよ、各チームの配下選手、まあ、各チームが持ってる選手、プロ野球の方が多いですよってことですね。
ああ、それプロ野球だってピッチャーが何人もいて、
まあ、当然1軍2軍があります
よね。1軍2軍があるし、だってだってさ、だってサッカーみたいにさ、まあ、とりあえずポジション勝手に変えろってわけにいかんもんね、野球はね。
サッカーも変えませんけどね。
いや、だってうちのチームめちゃめちゃめちゃ変えてるけどさ、まあ、キーパーとかはあれだし、キャッチャーとかはさ、変えれへんから、キャッチャーとピッチャーとかで結構おるわけでしょ。ね、内野とか外野とかいてさ、それはま、野球の方がもっと多いよね。打撃、投手とかさ、練習相手要員とかもいっぱいいるもんね。
はい。今週は意外と、意外とっていうか、あの本当にスポーツ関係の話題ね、豊富でして、さっきの、まあ、T リーグが始まったっていうのもありますし、はい、あと、まあ、残念というか、まあ、あのご苦労様というのは、同じく卓球界から福原愛さんが引退というかね、まあ、
あの泣き虫愛ちゃんがそんなもう子供産んでお母さんになってはもう私がいなくても大丈夫って思うようになるなんてって日本国民みんな思ってるよね。
うん、って思わせたところもあるでしょうし、うん、最後にそのマスコミの方々と一緒に記念写真を撮るっていうね、はいはい、あの計らいなんかも、あの、やっぱりその、どこかで子役的な、もう、
そうだね。
賢さというのがあるんだろうなっていう、うん、ほら、どっかもうタレントさん的なところもあったじゃないですか。
いや、だって彼女だけじゃん、あんな子供の時からドキュメントでずっと追いかけられてるのは。
まあ、あのね、石川選手とかもそうでしょうけれども、う
ん、
でも、
え、でも走れば福原愛ちゃんじゃん。
うん、だから、あれだけ注目されたのはね、愛ちゃんだし、うん、誰もが愛ちゃんじゃないですか、うん、でなおかつ、日本だけのみならず、東アジア全部と言っていいぐらい、
そうだね、
ね、福原愛さんの人気ってのは大きなものもありますし、
で国際結婚しちゃうんだもんね、うん、で中国語ペラペラなんだもんね、通訳できるぐらいね、
中国のその番組でずっとイチャイチャしてる番組やってましたね、
あ、本当。
そんなドキュメントをやっててましたよ、
あ、それ台湾じゃないの、
台湾から、
台湾で住んでる
のか、台湾でしょ、あ、そうか、じゃあプライベートに密着して、
いや台湾とかはその辺おおらかだから、
なんか部屋の中までずっとカメラを追って四六時中チュッチュチュッチュしてましたよ二人で、
あ、まあ、いいじゃないですか、 今しかできんし、どうせすぐ飽き
る
し。なんか
ベッドに寝っ転がって、ほら私ちょっと痩せたでしょとかって言って、ギュッとかしてましたよ。うん、あの愛ちゃんが、逆にこっちが恥ずかしいんですけどって。
だって、その婚約発表の時だって日本では振り袖着てたけど、台湾でのあの結構セクシー系のドレスとか見ると、やっぱり日本は可愛いが受けるんだけど、外国ではああいうセクシーっぽいところが受けるんだから、まあ、
だから
それは国民性の違いよ。
彼女のセルフプロデュースもあるんでしょうけど、
ね、まあそれは当然あるでしょう、はい、台湾って結構おおらかよ、
うん、まあまあわかりますけど、うん、はい、まあとはいえね、またあの卓球関係に当然絡んだお仕事もされるでしょうしね。
だって理事でしょ、
うん、
うん、Tリーグの、
はい、
いいんじゃない、
まあ、その辺それこそこの Tリーグ盛り上げるのにはまた一肌も二肌も、ね、一肌二肌脱いでいただかなきゃいけないという感じですかね、う
ん、でもさ卓球って卓球盤ちっちゃいじゃんね、うん、大きなアリーナで見ててもさ、もうスピード速すぎて見えへんのじゃない？
まあ、ボールは追えないでしょうね。
まず無理だよね。うん、何みんな楽しむの？
いや、まあ、その体の動きとか、キレとか。
うん、あの、キセキャーとかっていうやつを。
まあ、多分あれはあれでライブの楽しみあるんだと思いますけど、
ね。絶対見えよね、あんなちっちゃなボールであんなスピードの速いやつ、うん。何が起こったか絶対わからない。テレビでもわからんのにさ。
うん、あとは、ちょっと残念な話だと、ボクシングでね、負けてしまいましたけども。
誰が？ごめん興味ないから
名前が出てこ
興味ないから
じゃなくて、
あ、そうなんだみたいな、うん、
とんでもない強いと思ってたんですけども、やっぱり世界の壁は厚かったみたいなね、そんな話もありましたが、
超適当な話だね、
はい、ダメですね、ペロッとそんな話を記憶だけ
でさっきさ、なんだったっけ、アメリカのバスケットボール、うん、NBL だったっけ、
NBA ね、
NBA ってやつに日本人選手がデビューしたっていうのを見て、はい、ほら、あの私たち1試合だけさ、あのバスケット見に行ったじゃない、もう1回見たおかげで私それのさ4クォーターから出てきてなんたらかんたらっていうのを聞いてて分かるようになったからね、あ、すごいすごいすごいみたいなね、やっぱ1回見るってすごいね、
そうです
ね、バスケっていうものがどういうもんかでもちょっと分かったからね、
はい、
まあ、あのその方もすごくね、あの頑張ってくれるというね、うん、
あとは大阪の海選手棄権ということでね、途中で、
あ、そうなの、
うん、まあ、涙の棄権ということもありましたし、
調子悪かったの、
うん、でそんな中スポーツの話、まあ、これもどちらかというとバッドニュースになるのかもしれません、皆様もちょっとあの映像を見てどうだったでしょうか、大阪で大阪じゃない、大学の女子駅伝、これ大学のプリンセス駅伝とかっていうやつですよね。
福岡の女子駅伝。
福岡か。
え、どこ？
うん。うん。こちらで、きちんとしても、プリンセス駅伝ですね。福岡で行われたプリンセス駅伝。10月の21日に行われた駅伝。全日本実業団対抗女子駅伝の予選会ということで、はい、で、これ予選会ということなので、この先にクイーン駅伝っていうのがあるらしいんですよ。で、それに出れるチームが14チームか何かで、それを決める予選会という、あの、まあ、レベルの試合。で、まあ、ここで、まず先にですね、一人の選手、ちょっとこれ名前とあれだったんですけども、熱射病というか熱中症みたいな形になって、あの、もうフラフラで、
あ、そうなんだ。うん、
あの、途中棄権してしまった選手が出たりとか、まあ、ちょっとそんなところから波乱があったんですが、一番波乱だったのは、皆様も見られたと思います。岩谷産業というチームから出ていた、はい、飯田選手という方、19歳の選手なんですけども、2区を任されて走ってました。2区は 3.6 キロ。この選手、高校時代もは、特に、華々しい記録ですとか、そういうことは実績ないんですけれども、まあ、ちょっと緊張もあったんじゃないかということもあって、第2中継所まで 250m というところで転倒で、これあの転倒のシーンもカメラが一応収めて収めてない感じなんですけど、接触があってには見えなくって、ちょっとひねったというか、そんな感じでの転倒に見えました。で、まあ、そんなアクシデントがあったんですが、その後、彼女が取った行動というのは、立ち上がることができずに、両手と両膝をついてアスファルトの上を進み、この 250m をそのまま、そのまま這いつくばるような形で進み、次のランナーに、まあ、タスキを渡したということで、まあ、この判断というか、これのね、ことがどうだったんだということで、結構、 まあ、賛否両論というかキンキンガクガクという議論になってましたけども、明美さんどうですか。
いやそれ走ってる本人としたら私のせいで中断はできないと思うから必死だと思うんだけど、うん、でも今後の人生とか考えるとそこでそんな無理してもっとひどい怪我になったらどうなるのというのも思うし、うん、後から聞いた話だと監督はもう即棄権させろって言ったけど、うん、それが現場に伝わらなかったっていう、うん、その不幸もあって、ね、何とも言えないよね。
現場まで意思は届いてるんだよ、監督の棄権っていうのは。
え、なんで届いてんの。え、届いてたの。
ですけども、その選手飯田さんが続行の意思を示したためにそのままこれは続行させたっていうことらしいんです。
え、そうなの、うん、
でなおかつ2回出してるらしいんですよね、監督はもう棄権させてほしい、棄権だっていう風で。でもそれでもあの映像を昨日ちらっと見てたんですけども、真横に審判員の男性がついてて、うん、その方がつぶやくともなく俺は生かしてあげてんだこのままみたいなことを言ってるんですよ。
ダメでしょ、そんな審判が勝手にそんなこと判断したら、その子の人生に責任持ってないでしょ。
うん、で、まあ、そのあと 70m とかって言いながら俺は生かしてあげたいとかっていう声とか頑張れとかそんなことを言ってたりするんですよね。
もうどんだけさ、なんか人事なの、うん、そんなのいいわけないじゃん。いやちょっと今のを初めて知ったんでびっくりしました、は
い、それとあの後ろに救護車っていうのがついてて、はいはい、まあ、ドクターカーなのかどうか分かんないんですけども、あの一応レギュレーションでは、まあ、ドクター、まあ、当然いるんですけども、そのドクターなりそういったあの救護の方がもうこれは無理っていう判断をすればそれも途中でやめさせることができるらしいんですけども、まあ、そこも取りました。
やめさせてあげないよ、そんな駅伝って走るものだから走れなくなった段階でやめさせなきゃ、
うん
ね、え、
まあ、あと今日朝あたりの原監督、あの青山学院のね、さっきもうタレント化してますけども、うん、のコメントなんか聞いてると、まあ、当然マラソンとか個人のスポーツであれば、まあ、危険というのはすぐに判断するんだけども、駅伝というのはなかなかチームスポーツなので、それを途中で一人でやめさせるっていうのが、まあ、本人の意思が行きたいというふうであればなかなかそういうのは難しいみたいなことも言ってましたけども、
まあ、気持ちはわかる、うん、
でもちろんこれ気持ちはわかりますし、その彼女ね、這いつくばってでも次の人に助けを渡したいって気持ちもわかるんですけども、ただこれ見てて気持ち悪かったのは、あれをずっと延々と5分以上彼女がメインの画面で映ってるんですよ。 あの中継自体が、
は
あ、でもちろんワイプって言って小さなサブ画面で1位の記録のところ、あの1位のランナーもずっと映ってるんですけども、ただあの
這いつく、当日の中継でってこと、
当日の中継、はあ、うん、例えばこれがスポーツドキュメンタリーとか後から作って編集したスポーツショーみたいな、そんな番組の作りであれば、まあ、それはそれで、ね、そこにフォーカス合わせるのは正しい、まあ、それありかもしれないんですけども、あれはあくまでもスポーツ中継としてその、ね、駅伝大会を中継しているのをそこに注目を当てて5分以上も彼女をずっと執拗に追いかけてるっていうのが、まあ、これはこれでちょっと賛否というかかなり非難があるみたいな、まあ、
それはテレビ局も立ちが悪いし、もう監督が直接さ救護車を乗ってる人と連絡取ってもうすぐ辞めさせてみたいなことをすればよかったんじゃない、うん、
でなおかつこれを中継してるアナウンサーもここで途切れさせるわけにはいかないとか、あとはそのたつぎがつながった瞬間も思いはつながった岩谷産業みたいな、そういうアナウンスをしてるんですよね。
もう昭和のさ何は節はいい加減にやめてくれって感じやわ、うん、そんな美談じゃないでしょっていう、うん、
でまあ、ご存知の通り彼女は骨折をしてたようですし、当然その後膝からも、ね、かなりの血を流しているというそんなシーンも、映ってたわけですけれども、ちょっとね
ちょっとねひどいね、
うん、あの誰かが本当は止めなきゃいけないことだろうなというのは、まず正しい判断はそこなのかなと私は思ったりもするんですけどもね、誰かがね、
そうや、
あの選手に触ったりとか選手をこう担いだりとかした時点で多分マラソンじゃなく、マラソンは多分それで
ダメだよね、
NG 失格になるはずなんです、多分駅伝もそうだと思うんですけども、だから、まあ、その周りの審判員の方ですとか、まあ、その監督が危険っていう指示をしてるってことを聞いたんであれば、まあ、それを代理として誰かがそういう行動を取ればいいんですけども、ちょっとねあの数分間を見てる限りではまあ、日本らしいというかちょっと気持ち悪さが残る後味の悪い感じになったなと 思ったりもしました
けど、まあ、その彼女ちゃんと治るといいけどね、
うん、確かにね、
ちゃんと治ってまた競技できるといいけどね、
うん、はい、ということで、まあ、今週はいろいろとスポーツ絡みのことで引きこもこもあったわけですけども、長くなりましたね。ジャクソムさんからたくさんいただきました。ボクシングは村田ですね。そうです、村田さんです。僕は運よく王者になっただけの選手だと思ってたので、負けは当然です。あ、そうなんだ。結構、もう国内では負け知らずというか、もっと強い相手とやりたいみたいなことを言ってて。
あ、そう。
うん。まあ、実力は相当あるっていうふうに見てたりとか、まあ、周りの関係者の方もそんなこと言ってたんで、で、ラスベガスの試合ですよね。で、判定での負けだったんで、ということで。うん、あとは、個人的にはスタッフが触って失格にすべきだったと考えてますというのはジャクソムさんの。
なるほどね、うん。スタッフってチームスタッフってこと、
まあ、いや、誰かが、その関係者が彼女を。
関係者ってどの関係者、その、岩谷産業の関係者なのか、大会運営関係者なのか。
一番いいのは監督が離れたところにいたらしいので、その指示を聞いた、まあそういう、ね、監督がそういう発言をしてるってことがはっきり明確になった時点で審判員でもいいと思うんですよ。
だからその審判員が頑張れ頑張れ70メートルって言ってたらもうどうしようもないじゃん、
うん、まあ横についてた審判員が見た限りでは60代近いおじちゃんだったかなという感じですね。
へえ。まあでもとりあえず怪我が早く治るといいですねとしか言えないよね、
うん、まあね、そのやってる彼女のそのね、選手の気持ちは痛いほど分かるし、チームプレーだってのも分かるんですけども、うん、ね、本当にあの怪我して待てとは思いませんからね。はい、中見さん何かニヤニヤしてますけどいいですか。
はい、
はい、さあ、そんなことでスポーツの話ここまでちょっといくつかしてきたわけですけども、チラッともしてないスポーツの話は後ほどゆっくりとまたしましょうか。
はいはい、
はい、それでは、長くなりました前半、じゃあメールまずご紹介しましょう。トップバッターはホイホイさんからのメールご紹介いたします。失礼しました、こちらですね。はい、日本欧州初水星探査機打ち上げというタイトルでいただきました。時計の秒針を見ていて自分の命も1秒ごとになくなっていくことを意識したホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
うん、この冒頭見て何があったホイホイさんってちょっと思ったんですけども、
まだ言えてないんですね。
大丈夫でしょうか。
大丈夫ですか。立ち直ってないんですね。
あの時計の秒針をじっと見つめ出したら危ないですから。
危ないよね、はい、ちょっと秒針はやばいよね。
いやいや、もうね、あの明るくっていうのも、まあ、無理にすることもないですけども、はい、今回の我が家の不幸でつくづくそれを感じさせられました。確かにね、まあ、時というのはね、まあ、時に残酷でもありますしね。まあ、だから
人間の命には限りがあるっていうのをね、うん、まあ、これほど悲しいぐらいの現実を突きつけられたってことよね、うん。
まあ、こんな内容の投稿は私が初めてでしょう。かなり以前の放送でしたが、明美さんが人知れずこのマンションで白骨で発見されるかもと話していたのを思い出します。よく覚えているなと我ながら感心です。人生の半分を過ごし終え、死についても意識するようになったのか、てんてんてん。
いや、だってあと残りの人生どんだけよとかって思うじゃない。あと何回桜見れるんだろうとかさ、うん、お米農家がさ、あと何年米作れるんだろうとかっていう話を聞くとさ、私もじゃああと何回新米食べれるんだとかって思うと、もうね、半分はとっくに過ぎてますからね。
まあよくそういうこと言うんですけども、うん、それすらも人間の欲だと思いますけどもね。
欲や、うん、欲だよ、欲です。
もう
欲で何が悪い。
いやいや、ですから明日には白骨の身なりっていうことですよ。
いや、明日に交通事故に遭うかもしれないしって、今を一生懸命生きなきゃいけないし、そんなのは欲だけど、でも実際さ、今までとりあえず何事もなくこの人生を生きてきたら、残りの人生も何事もなく平均寿命まで生きるって人間勝手に思ってるじゃん。
うん、
ね、そういうことよ。
ね、まあ、いいでしょう。まあ、こういったご不幸があって、そういうことに対してちょっと立ち止まって考えるというのは、決して悪いことじゃないですし、むしろ、それは、ね、そういうことがあったからこそ考えれることですからね。はい、ちょっとゆっくり立ち止まって考えるというのは悪いことじゃないとは思いますけど、
ね。うん、ですね。この間ちょっとツイッターに見かけたことでね、ふーと思ったんだけど、まあ、家でね、ご不幸があって、で、お寺さんが初7日とか、7日7日にお家来るじゃない、
はい、
あれって、 残された家族を見張るためのイベントだって書いてあって、うん、イベントっていうか残された家族の様子をお寺さんが立ち直らせるというか、まあ、そういう監視するというかそれのためのイベントだっていうすごい意義深いことに気づいたみたいな、そんな内容の書き込みを見てね、うん、そういう見方もあるよなとかってちょっと思った、うんうん、
まあね、そういった檀家さんとの関係性がきちんとできているのであれば ね、そういう意味合いもあるでしょうけど、
ね、あるよね、
はい、さてネタの提供です。10月20日 JAXA と欧州宇宙機関が、共同で開発した水星探査計画で、2つの、探査機を乗せ南米のフランス領ギアナにあるギアナ宇宙センターからアリアン5ロケットにより、打ち上げに成功しました。だから日本の JAXA ってところと、
はい、
ヨーロッパの宇宙関係のところが、水星を探査する探査機を積んだロケットの打ち上げが成功したんだよって話ですね。ここまで OK ですか？
はい、
はい、JAXA の開発した水星磁気、失礼、水星磁気圏探査機、これの名前がミオって名前、
ミオ？
ミオ、ひらがなでミオって書いてあります。それと、欧州宇宙機関が開発した水星表面探査機の2つの探査機、水星に到達するにはなんとどれぐらいかかると思います？この探査機が水星まで
今1日？
水星に到達するのは何日ぐらいかかる？
1ヶ月ぐらい1年
だいたい前澤社長で有名になった月、
あ、月、うん、
あれがだいたい3日4日ぐらいかかるのかな。
あ、結構遠いんやね、
月がね、
うん、
じゃあ水星はどれぐらいかかるでしょう？
100年ぐらい。
考える気ないでしょ。
だって分かんないもん、
はい、水星に到達するのは7年。
あ、小学校入学したら卒業できても
らえな。そうですね、
ちょっと長いね、
はい、90億キロの飛行となります。地球から水星までの距離は1億5000万キロくらいなので、もっと早く着きそうです。そうなのか？どうなることな？まあ、いいや。知ってますか？太陽に向かっての飛行が太陽から離れる飛行よりも難しいということ。加速ではなく減速させる必要があります。あ、そういうことね。それでも地球の公転軌道を考慮しての、減速は、それでも地球の公転軌道を考慮してのと。減速は地球や金星を利用したスイングバイで行います。スイングバイを行うタイミングを待つ必要があるからなのです。水星の衛星となるためには厄介な問題があります。太陽に近いので熱対策と太陽の重力対策が必要なのです。それにしてもすごいですね。これらのことが事前に分かり、その対策を織り込んだ打ち上げなのですから、ではではといただきました。ホイフさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
私が理解した範囲でご説明しますと、
はあ、
水星というのは地球から太陽の方向に行くわけですね。水金地火木ですから、
はい、
一番太陽に近い惑星といなわけですよ。
あ、水星の向こうに太陽があるの？
そういうことですよ。
あ、なるほどね。
随分向こうですけどもね、
はあはあ、
ですから地球から水星に向かってこうバーンとロケットを打つと、はあ、どんどん太陽の重力に引っ張られるわけですよ。
お、
だから加速してっちゃうわけですよ、どんどん、
はいはい、
でそのまま行くと水星飛び越えて太陽にドーンって行っちゃうんで。
あ、でも太陽まで行くのもさらに時間かかるんでしょ。
うん、だけども水星のその衛星にならないわけです。その水星の周りを回らないわけですよ。
お、なるほどね。
その軌道に乗せるのが難しいので、はい、うん、それを止めるためにさっき言ったスイングバイって言って、こう金星に一回戻して、
お、
でそこで減速させて、また金星に戻して、で水星側に戻したとか地球側にまた戻してっていう、そういうスイングバイっていうことをするんですよね、うん、あんまり理解が、
まあ、なんとなく分かったけど、何日何年分戻すの距離的に。
だからさっき私が言ったんですけど、まあ、これ一応7年間で90キロの飛行なんですけども、直線的な感じでいくと地球と水星は1億5000万キロなので、でも90億キロ行かなきゃいけないわけですよ。だから相当そのスイングバイとかかなり遠回りをしてゆっくりゆっくりその水星に近づいていって、水星の軌道上に衛星を乗っけなきゃいけないっていう、とても難しい 多分作業なんでしょうけどもね。
すごいね、そんなことできて。
すごいね。
てかなんでヨーロッパと一緒にやるの？
単独でやるよりも費用が安く済むからでしょ。
でもさ、ヨーロッパとあれ組んだんだよね、あの日本と EU とのあの何だったっけ、経済圏なんとかになんとか EPA だったっけ、違うね。これで巨大な貿易圏がまたできたわけでしょ、うん、そういうのもあるんかな。
それとこの宇宙開発はまたちょっと離れると思いますけど、
アメリカじゃなくヨーロッパなんだと思ってね、
うんうん、確かにね、
うん、
宇宙関係の話は割と最近いろいろとちょこちょこ出てきてて、火星なんかも、大気があったとか水があったとか、なんかそんな話もあったりとか。
また適当に喋っとるでしょ、
うん、今適当に。
もうやめや、適当な話は。
あ、ぼんやり、あの、ま、聞いた話をして
る。妙な角度のツッコミがあの入れてもらえるので。ツッコミ
上等で喋ってますんで、はい、とはいえこの彗星までの、壮大な計画ですよね。あとはその計算した人も呼んでこいって感じで素晴らしいですよね。
すごいね、
うん、はい。まあ、結果というかね、出るのは7年後ということですから。
覚えてるかな、まあ忘れとるよね。
確かにね、
まあ、ニュースでやるか、は
い、まあね、
私たち忘れててもね、
私はね、うん、はい。惑星探査というのはいろいろと、うん、夢はある話ではあるんですけども、片一方では莫大な費用がかかって、なかなかその費用に見合ったその効果というところでは、難しかったりとかね。
費用に見合った効果上げようとしてるの、そもそも。
もちろんだって、
まあ、そうなの、
効果っていうか費用に見、まあ、費用に見合ったというか
成果を上げようとしてるの。
謎の解明することによって新たなっていう、
でもさ、謎を解明したところでなんかそれがさ、ビジネスとかに結びついてお金を生み出さない限りさ、投資の方が高いんじゃないの。
だからそこが今見出せないから、うん、なかなかみんなお金が出せないわけじゃないですか、
うん、まあそうなんだけど、うん、そんなに宇宙開発しなきゃいけないのかなと思って。
例えば宇宙に残ってるそのエネルギー、うん、まあ、にあの利用できてないエネルギー、
まだ欲しいんかいって。人間は強欲だね。
それが例えば、ね、簡単で利便性が高ければ今言ってる石油だなんだってのはいらなくなってくるわけだ
よ。そんなさ、地球の外にあるエネルギーなんか当てにするよりさ、
当てにするんじゃなくって、
あれ掘ろうよ、日本近海のさ、あのガスガス火つくやつ、何やったっけあれ、掘ればいいじゃん、あれ産業化することした方がよっぽど夢があるじゃん。
それもやってるんだよ、片方ではね、シェールガスは、シェールガス。
それそれそれ、バンバンやればいい。そしたらさ、アメリカの顔色もさ、中東の顔色だって見なくて済むじゃん。うん、日本がエネルギー産出国
になる。
だけど
もう一足できないから。
やるんだよ、国策で。そこにお金を投入するんだよ。
はい、そういうことで、なかなか宇宙、ロマンということだけでは話がね、お金というのは出てこないもので。
まあそりゃそうや、
はい、
それ誰だってさ、リターンがなきゃ投資はしないから。
確かに、
ね、当然ですよ、経済として。
はい、ということで、ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
あの、お気を強く持っていただいて。
そうですね、でもホイホイさん宇宙好きですね。
まさら、
ね、男の人ってそういうもんなの。
まあロマンじゃないですか。
ああ、ロマンなんだ。へえ、ロマンチストですね。ちょっと違う、
往々にして女性よりも男性の方がロマンチスト
です。女は現実的ですから、はいはい、
ということでした。メールじゃあもう一つ行く前に、先ほどのジャクソンさん追加で、9号を呼んで単価で強制的に排除すべきでした、責任を負いたくない愚か者の所業ですよと。
ああ、そりゃそうだよね、うん、もうあんな風に立てないんだからね、うんうん、
ただね、
そうすればよかった。
本当にね、あのついてた審判員の掛け声がね、雑日本人的な感じ
でそれでその人はいいことしたと思ってそこ満足を浸ってるんじゃないの。
まあ多分後からいろいろと批判はあるんでしょうけどもね、うん、
まあだからさ、救護官がいたんだったらその人たちが強制的にでも辞めさせないかんかっていうね、結果論だけどね。
もっと言うと、あのこれもあのちらっとぼんやりしか申し訳ないですけども、あの運営がそこを想定してなかったみたいなこともあって、最近多いじゃないですか、運営が想定してなかった系の話。
もうだから想定してないようなことだったんでしょ、
うん、でも例えば選手が何かのアクシデントでそういったトラブルで走れなくなった、もしくは立てなくなった場合ってのは
もう失格でいいじゃん、これから。
だから想定外ではないじゃないですか、うん、あり得る話だし、
もうルールとして転んだりとかして自力で走れなくなったらその時点で失格っていう風にしちゃえばいいんじゃない、
うん、だからそういうルールとかそういう決まりとか結構最近その想定外でさ 運営が逃げるパターンって多いよなと思って。
いや、責任負いたくないからでしょ。簡単じゃん、
その。まあ、ちょっと前になりますけども、それこそほら、お相撲のところで、ね、知事が倒れて、女性が上がって、降りてくださいみたいな。
あれは女だから避難した方が、あれでしょ。
まあ、だから、運営的なところもあるんでしょうけど
ね。まあ、大体医者連れてない方がおかしいよね、みたいな。うん、
はい、話戻しまして。では、サトシさんのメールご紹介しましょう。はい、ヒデさん、アケミさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日も岡山は最高のお天気でした。岡山のサトシです。ね、春の国、岡山、気持ちいいんでしょうね、今、
そりゃそうでしょう、ね。
最高のお天気ということで、定番のサイクリングに朝一で行ってきました。肌寒い朝一からの私のコンディションも絶好調で、1時間半も経たないうちにポカポカと暖かくなり、暑くなり、一汗かいたので、着ていたベストとレッグウォーマーを脱いで走りました。結局今日は約70キロ、約3時間のサイクリングでした。ああ楽しかった、かっこ笑い、そして満足ニコニコと。
うん、70キロってすごいですね。
ツイッターとかフェイスブックでしたっけ？
あ、フェイスブックとツイッター、なんだろう、インスタか、うん、フェイスブックで最初見ましたね。
ね、見てましたけども。
そうそう。朝から。だって私が朝起きて朝ごはん食べようと思ったらもう自転車サイクリングしてる写真がアップされてるから、どんだけ朝早いのと思って。
70キロ、まあ、これ行って帰って70キロですから、片道35キロぐらいの、まあ、ランというか、はい、ね、サイクリングなんでしょうけども、どうなんでしょうね。まあ、もう決まった距離で決まった、まあ、コースはあるんでしょうけども、なんだったらこう、広島ぐらいまで行って帰ってくれるとかさ。
そんなに近いか、広島と岡山。それだって小島のあたりとか回ってきたって20キロとか30キロでしょ。
そんなもんか。
うん。
でも岡山市までは軽く行けるよね。
70キロだったら岡山市は行けるんじゃない？
はい。どんな感じで行かれたんでしょうか。はい。
いや、だから朝早起きだなと思って、私たち朝遅起きじゃん。ね、私たちが起きた時にもう一仕事してるんだと思って、ちょっと感動しました。
まあでもほら、私マラソンなんかやってた頃は朝6時半とか。
いつの話ですかね、そんなのはね。
3年ほど前の話です
、ね。もうそんなね、そのお腹から見るとそんなマラソンしてたなんてちっとも思えないんですけどね。
さて、我らがファジアの。今日はアウェー、最下位の熊本戦でした。終始なんとももどかしいゲームでした。結局0対0のスコアレスドロー。これでファジアーノのプレーオフの可能性が消えました。がっくし、なんとも、なんともはや残念でなりません。熊本さんも勝ち点1で21位以下が決定のようです。岐阜さんはうちに勝ってから調子が戻ってるんじゃないですか。でもまだ気が抜けませんね。頑張れ我ながら、たけちゃん、なんちゃん。それにしても J1 の下位、J2 の上位、J3 の上位と、まあこの辺の入れ替えのところですね。面白いですね。至るところが、で目が離せません。今年のファジアーノはあと3試合です。来年向けしっかりと試合をしてほしいものです。頑張れファジアーノ、俺たちがついている。今日、それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、毎週メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、冒頭のスポーツの話で触れておりませんでした J リーグのお話、
はいはい、
まずは、佐藤さんのメールにありましたファジアーノ、こちらの方はアウェー熊本に乗り込みましての最下位の熊本、ロアッソ熊本との試合、ロアッソは最下位ということで、今の試合で負け、もしくはここにありました引き分け、そして、まあ、上位の、まあ、我ら岐阜とか京都の試合の結果次第では、まあ、今言ったように、降格圏が決まるという。
そうだね、あと残り3試合だから、勝ち点28だから3連勝して9足したって37だもんね、
はい、
で京都40、岐阜40点ずつなんで、私たちはもう最下位の可能性は
なくなりました。
いやいやいや、あ、得失点差でなくなりました、はい、ということでね。あ、違う、絶対ないわ、絶対ない、
うん、
最下位は絶対ないんだ、うん、ただ私たちは21位の釜玉アレサヌキが1試合余分に残してて、ここがまだ4試合残ってるんだよね。で、ここの差が勝ち点10しかないから、4連勝されて私たちが負けるとやばいから、まだちょっとピンチ、うん
うん、先にこっちの話を処理していいですか。
あ、そうだね、はい、処理だなんて失礼な、そんなあなた。
まあ、ロアストファンの方には申し訳ないんですけども、まあ、ロアスト来季降格が、まあ、ほぼほぼ決定、まあ、J3 の結果次第というところもあるんですけども、まあ、J3 の方の上位も、J2 への、切符を持っているチームが現在ね1位にいますので、まあ、ほぼほぼ決定ということで、まあ、同期なんですよね FC リフトね熊本はね。
でもさ熊本って今まで例年割とまあ中位から下位の上ぐらいで手堅くやってたのにね、うん、今年は何が歯車狂ったんだろうね、うん、
昨年もちょっと危なかったんですが、ただ、昨年ほら熊本地震なんかもあってね、
そうだね、
まあ、その辺でまあチーム自体も奮起してというところで、降格は免れた、まあ、とはいえまあ下位は下位だったんですが、ただ今年に入って前半調子良かったんですけども、
あそうなんだ、
うん、中盤から失速というかこう勝ちが見えない形になり、チームとしてもまとまりがねちょっとない感じ、
お、
うん、あとはチーム事情でちょっと選手がね最初抜けてしまったこともあって、あ
そうなの、
うん、まあ問題は一つだけじゃないんでしょうけれども、なかなか勝ち点や勝ちに恵まれず、まあ、こんな結果になってしまったと、うん、いい選手たくさんいるので、牧さんとかね、あとは岐阜から行った田中くんとかね、
いやまさか熊本がって感じだよね、うん、あそうか田中達也がいるんだ、
はい、
そうか、
うん、そして、岡山今日の試合はスコアレスドロー 0-0 の、同点、はい、まあ、勝ち点1は、ね、取ってアウェイで取って帰ってきたものの、プレーオフというところにはもうこれでちょっといけなくなってしまったと、はい、これは横浜が勝ってというところもあったのかな、まあ、その辺も含めて、ちょっとねここでもうプレーオフに行くチーム行けないチームというのがはっきりしたのがこの第最終節、あ最終節この節ですね、うん、そして、先ほど言いました、我らが FC 岐阜は本日はホームで、千葉を迎えての、戦いでした。千葉さんこちらの方も、ギリギリプレーオフがあったのかな、勝てばねまだ目はあったのかもしれませんけども、千葉もこれでプレーオフの夢がなくなったということになりました。確か
え
かなりしたか、でも、うん、まあ、
16位、うん、40勝ち点48だから4試合でも12で60だからもうなくなってたね、うん、
結果は2対1で岐阜の勝利ということ、あ2対0か失礼しました、う
ん、2対0や、
はい、メールにもありました岡山での勝利、そしてアウェー松本で、アウェーで引き分け、スコアレスのドロー、そしてホームで、勝利ということでね、この3試合でなんと勝ちで7という、何やってたんだあの10連敗、
10連敗したのにね何やったんやろ、13試合勝ちなしとかでね、
はい、
13試合勝ち点全然取れんかったのにね、あ 2位やったっけ勝ち点、うん、まあ不思議なもんよね、っていうかね、まあ、勝ち点を拾うがためにちょっと戦術変えましたからね、うん、現実的なサッカーにね、
で、まあ、ここから難しくなってくるというか、各チームの前も言いましたモチベーションというところですね、はいはい、今回 その千葉の戦いぶりを見ていても、いわゆるモチベーションというところの持っていき方がやっぱりねぼんやりしてると、なかなかそのまとまりとかこう玉際とかっていうところが弱くなってるのかなっていうのはちょっと思ったりもしますし、逆に岐阜は、まあ、ここでねホームで勝って、まあ、逃げ切りというか、
はい、
ね、いち早く抜けたいという気持ちがありますし、今日もホームは、6400人、ね、年間入場者数では10位ぐらいらしいですもんね、
はい、
はい、ということですから、随分大勢の方が集まってね、
はいはい
はい、まあ、ハロウィンも含めていろいろイベントもやったりとかして、
う、ね、うん、
はい、大勢の方来て、まあ、喜んで帰ってきたというそんな感じですけども、
はい、
今日あけみさん行かれてたようで、
そうなんですよ、
はい、
もうねちょっと最近忙しすぎて体偉いからも出かけるのも億劫なんですけど、うん、万が一ここで J3 に行くようなことになったとしたら、うん、あなんで私 J2 の最後の試合見に行かんかったんやろうって後悔するだろうなと思って見に行ったんですよ、うん、まあね、いいお天気でね、まあサッカー日和って感じだったんですけど、はい、千葉もさ結構独特なサッカーやるじゃない、 エスナイデル監督だったっけ？
エスナイデルね。
ねえ、
はい、うん、はい、どうぞ。
で、どんな試合になるかなと思って、ここで2年ぐらいは千葉とはなんか4対6とかさ、うん、3対いくつとかさ、バカみたいに得点が入るようなサッカーばっかりだったから、うん、今回もそうなるのかなと思って、でもちょっとサッカーは変わってきてるからどうかなと思って見てたのよ。そしたらさ、千葉って独特すぎてさ、すごいあの最終ラインがめちゃめちゃ高いじゃない？で、私大体真ん中で見てるんですけど、で、センターサークルの真ん中の丸い円あるじゃん。はい。大体ね、あそこのね、このラインぐらいにね、両チームの選手10人とかが入ってまとめて、うん、どんだけ高いのとか思って、もうほんと目の前のね、すごい狭いスペースでね、10人ぐらいがこちゃこちゃこちゃこちゃやってて、まあでも、あれよ、岐阜さ、ゴール前でパス回しとかしてて、そのパスミスにつけ込まれて散々失点してたから、もう最近あんまりやらないんだよね、うん、自陣のゴール前のパス回しとか。でもロングボール蹴るにも最終ラインが高すぎて、なんか蹴ってもいい感じで、なんだよ、その距離が短すぎて多分よう蹴らんのよね、うん、もうちょっとさ遠くやったらさロングボールでも蹴れるのに。だからなかなかね、最初前半は千葉にやられっぱなしで、あんまり攻撃ってかほとんどできずに、で、千葉の選手とかがさ、茶島選手とかがさ、もう超いやらしくってさ、いやらしいって褒め言葉ですからね。なんかね、すっごい気になって、で、なんかね、あーなんかやられそうみたいな感じで、まあなかなかもやもやした試合だったんですよ、前半はね。相変わらず。なんかドタバタして、やりたいことも何にもできず、攻撃のチャンスもそんなになくって、まあでも無失点でとりあえず前半終わったわ、と思って、やれやれしてて、で後半を、後半になったらね、めっちゃ日が照ってきてね、超眩しいぐらいの天気になったよね。ほんで、それで、やってたら、なんか、まあ、どうなんだろう、これはどういう試合になるんだろうぐらいのね、まあ、そんなに前半と変わり映えしなかったんだけど、まあ、いつなんか千葉にやられて失点するんかなみたいな感じだったんだけど、もうね、本当にワンチャンス、いい感じでね、細かくパス内でね、スルッとライアンデフリースが抜け出して、ね、得点決めたの。そうしたら、スタジアム盛り上がりました、うん。それまではあんまり盛り上がってなかったんだけど。で、それから、まあ、千葉も何回もね、決定的なところはあるんだけど、その決定的なところが微妙にずれてくれたおかげで、まあ岐阜もね、もう一回2点目を取るチャンスがあって、もう2点目取れたよ。もうそうしたら、町田大和選手、いつ出てきたかな？
後半交代でしたね。
後半交代でこっちね、町田大和選手ってなんか、ね、もういつも岐阜来ると2点とか取ってね、はつらつとして帰ってくもんで、うわー出てきた、イエーなーとか思って見てて、まあ、でもね、彼のとこにあんまりボール入らなかったよね、今回ね。で、なんか彼の生き生きした活躍姿は今回は見れなくてほっとしたんですけど、まあなんとかね、2-0 で勝ちましたよ。無失点試合がこれで2試合続いたのかな。
ね。
岡山戦って点取られたっけ？
取られました。
あ、そうかそうか。だから、もうこれも奇跡ですよ。で、ホーム2連勝ってなんか4月以来らしい。
はい、
すごいでしょ。大体13試合勝ちなしとかでやっと勝てて、引き分けて、で、やっと勝てて、ここの3試合で勝ち点7取れたから、まあ大きく勝ち点40までいったんで、残留ラインにね、近づいたんですけど、もう最後のね、5分ぐらいはね、もうね、千葉の猛攻撃の時にね、もうスタジアム中の手拍子のね、もう大きさはね、すごかったですよ。もうみんなでね、もう絶対、負けたくないみたいな感じでね、必死で応援して、めちゃめちゃ盛り上がってたの。
はい。
もう本当に良かった、勝てて、うん。もう千葉さんごめんなさいみたいな感じなんだけど、もう嬉しかったわ。
残留争い、先ほども言いましたけれども、まあ、微妙なね、点数の差があるんですけども、まあ現実的な話としては今日の勝利で、まあほぼほぼかなという感じは、まあ私の中ではあるにはあるんですけども
。まあでも、サヌキが4連勝する可能性もなきにしもあらずですね。
まあ、サヌキ1試合ね、ちょっとまだ未消化の試合が多いので。
だから、サヌキが4連勝すると、うちも1個くらい勝っとかなからね。
はい。
だから、サヌキのその未消化の試合が今週の水曜日らしいので、まあ、水曜日は、岐阜サポは絶世サヌキの相手の町田を応援すると思いますけど、まあね、今週で決まりますよ。まあ、しかしさ、例年やっても勝ち点40しか取れんチームっていうのも情けないけど、去年は後半の5試合ぐらい全部負けて、なんかがっかりした記憶があるの。で、今回は、新時代を開くっていうチームテーマだったのに、10連敗っていう新時代を開いてしまって、もうこれ以上の不幸はないやろっていうところで、最後の最後に、ね、2勝したんで、あと残り3つ、もう1つぐらい勝ちたいよね。
そうですね。
まあ、もう一つどころかもう全部勝ちたいっていうか、もう負けたくないっていう感じなんだけど、はい、もうここで負けないまま終わったら、来年もっとサッカー見に行こうかなと思うし、ここでまた負けたらまあどうでもええわと思うし、今来年の観客動員への、布石になりますよ、これは。うん、ということで、ヒデさん、何やってるんですか、ミュージック。
いやですよ。
何年やってるの、ラジオ。ミュージックがなんかなくなって、慌てて iPhone で繋いでるんですけど。まあでもね、こんなチームでも6400人も集まって、みんなで必死で応援するっていうのは気持ちのいいことですよ。
はい。
あなた行けなくて残念だったね。
そうですね。
うん。
まあそんなわけでして、まあ、ちょっと一段落というところですかね。
まああとね、3試合のうち、ホーム2試合あるんですよ。ラッキーなことに、
はい、
で来週もホームなんで、まあ、必死で応援して、うん、ぜひとも来年に向けてね、いいし来年も見るぞって思えるようなね試合してほしいよね。
そうですね、
うん、
はい、そんなわけでして、まあちょっとね、岡山にとってみては痛い同点というか、まあなかなかね、ちょっと後半勝ってる試合が少なかったので、こういう結果になってきましたけども、あと残り3試合ね、とかも、こう、モチベーションの持ってき方というのが一番大きな鍵になるかなと思いますね。
そうそう、もう選手は来年の個人契約があるから、それは必死でやるでしょ。
うん。うん。はい。そんなことで、もうあと残りわずかとなりましたからね。
はい。
はい、頑張って応援していきたいと思います。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、今週もリトラジ長いことお話ししてきましたけども、いろいろとメールをまずは送りいただいたお二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてジャクソムさんが長文のチャット、昔松岡修造知ってますね、
はいはい
はい、が、試合中に足首がグキってなって起き上がれなくなった時、当時のルールでは誰かが救護すると失格となるために助けることができず、タイムバイオレーションで失点し続けた結果、続行不可能として、危険扱いになりました。ある一定の時間回復を待って回復しなかった時点で大会運営者が責任を持って危険させることを全ての人が理解すべきです。うん、確かにそういったレギュレーションとかね、ルールというのがきちんと、整備されている、決まっているということをね、理解もし、それに基づいて運営するというのが正しいことだと思いますし、まあ、ただただ今回その報道、先ほど言った、ね、映像も含めてですけども、うん、まあ、言葉あれですけども、どこかちょっとこうお涙ちょうだいとか、こう苦しんでるのを見てる、そのなんとなくいやらしさとか、なんかそういうところが透けて見えたのは私だけではないかなと思ったりもするので、まあ、今後ああいったシーンはね、できる限り見たくないものだなと思ったりもしますけどもね。はい。そんなことで、今週もリトラジいろいろとお話をしていきましたけども、最後一番大きな話題と言っても過言じゃない話をちらっとだけして、まあこれも、かなり、世論を二分しているお話ではありますが、安田純平氏誘拐事件をめぐる、お話でございますが、まあ事の顛末は皆さんいろいろな報道やら何やらでご存知な通りだと思うんですけども、明美さんの見解はどうでしょうか。
まあなんとなく、まあ、人の命が助かったっていうところは喜べばいいと思うんですけど、本当なのとかっていういろいろとうさんくさいところがあるので、まあ何とも言いたくないというか言えないというか、普通さ1メーターの部屋の身動き取れないところに監禁されてたらあんなに健康っていうところがすごいなんかいかがわしいんですけど、
この辺の話割といくつか最新のニュースでも新しい事実がいくつか出てきているようでして、昨日あたりでは、もう公安がちょっと動いているということで、これもいわゆるその拘束中と思われる期間に安田氏のクレジットカードが使われている形跡があるという、はい、 そうでしょ？そんな情報もあって、本当にその拘束はどうだったんだというところも、疑問視されてたりとか、
ついでに拘束してたっていうヌースラでしたっけ、 なんとかっていう人たちが、そんなことしてないよって言ってるじゃん。
うん、
っていうのとか、もうとにかくね、うさんくさいのと、あと、あれだけ散々日本政府を批判してた人が、仮にも日本政府が絡んで助けたわけでしょ、一応。助けたっていう体になってて。うん、で、カタールが3億3000万の身代金を払ったっていうことになってるじゃない。それがさ、まあね、
その身代金に関してもきちんとした明言をどこからもされてはいないんですけれども、うん、ただまあいわゆる情報筋的な話ではね、そういった情報になってますね、
一応そういうふうになってるじゃない、うん、それがさ本当にそんな勝手に言っちゃダメだっていうところに行って、まあ、ジャーナリストだから行ったのかは知らないんですけど、もう日本国としては行くなっていうところに勝手に行って散々日本政府を批判しておいて、それで結果助けてもらって日本政府をまた批判して、でさらにその本当に身代金料金が払われてたら、そのお金がまた誰かの人殺しにのお金をするがためのお金になるかもしれないわけじゃない、
うん、
でさらになんかもうとにかくさ、あの人の言動とかがもうみんなへきへきしてるわけじゃん。で本当にそんな監禁されたところでそんなにピンピンしてるのっていう、その辺もなんかうさんくさいし、もうようわかりません、はっきし言って。
いわゆるこういった、非武装地域への取材に入るジャーナリストなどのお話というのはいくつか聞いたことがありまして、私などは、西原理恵子さん、
はい、
漫画家の、まあ、元旦那さんで今亡くなってしまったんですけども、鴨志田ゆずるさんっていう方のご著書を、まあ、西原さんとの教書だったりするんですけども、そちら好きで、昔かなり漁って何冊か読んでた記憶があるんですが、その鴨志田さんの著書の中で書かれてて、うん、なるほどなと思ったところは、やはりこういったところっていうのは、うん、チームプレーとか、
ほうほう、
うん、互助みたいなところがとても大事なことで、それはもちろんその日本人同士も含めてなんですけども、いわゆるジャーナリスト同士とかというのの情報のやり取りとか、そういうことがまずは一番大事なんだと。
ほうほう、
だからどこに行けば誰がどういうふうにして今ここはどうなってるってことをみんながその情報を共有していって、じゃあどうするとか、あとはまあその依頼されていったりもするわけですよね、まあ、テレビ局だったりとか新聞社だったりとか、はいはい、で その依頼者がどういう絵が欲しいとか、どういう情報が欲しいかっていうのをちゃんと理解するとか、じゃあそれには誰がふさわしいのかっていう、まあ、人選も含めてとか、その人数編成とか、まあ、じゃあ誰を帯同させるとか、じゃあこの時は現地の彼を持っていくとかっていう、そういうかなり綿密緻密なことをして、そういう危ないところまで足を踏み込むんだけども、だけども最後の最後まで行ってしまったら、それは今回のように、捕まって捕虜になったりとか、それこそ即、うん、死というのが隣り合わせの世界だったりもするので、いわゆるジャーナリスト同士のその絆というか、うん、横のつながりっていうのが何よりも大事なんだっていうような、そんな、ことが書かれてたのを思い出せるんですけども。
なるほど。
うん。で、今回の、まあ、この安田氏の話、まあ、彼の言葉から未だにまだね、きちんとした会見が行われてないので、何とも言えないんですけども、かなりその、いわゆる単独行動的な、行動をとってたというところもありますし、まあ、そういったいろいろな情報が出てくるにつれ、彼は何をどう取材したかったのかとかというのもちょっと見えてこなかったりもしますし、うん、まだちょっとこの謎は深まるところも多いので、今週あたり、彼のその記者会見も含め、彼自身の言葉で、奥さんが出てきて話すのはどうなんでしょうと思ったりもするんですけども、
あれはおかしいよね、うん、
というところですかね。それと、まあ、この身代金が発生したかどうかというのはきちんと先ほども言ったように明言はされてないんですが、まあ、普通に考えれば当然あったということでしょうし、当然そこには日本政府からの出資出金というのはあったんでしょうけれども、
まあ誰だってさ、仮に本当にカタールが経由して仲介してやったとしたって、カタールだってただじゃそんなことしないからね、うん、見返り当然求めるでしょ。
となれば先ほど言ったように、そのお金というのはどういうふうに使われていくのか、さらにもっといくと、日本人というのをターゲットにすると身代金が出るんだという事例を作ってしまったというのも考えられる話ですのでね。
本当にね、うん、迷惑の人だね。
なかなかこのイスラム過激派との、やり取りが、本当はどうだったんだ、 で、彼はそこでどう捕虜になり、どう拘束されてたのか、それは事実なのかどうなのか。
なんかね、現地の人の話だとね、その村をね、うろうろ歩いてる姿はよく目撃されてるとかって言って、本当なんかって思うんだけど、もう結局ね、これだけインターネットが発達してると、もう個人の情報発信っていうのが、その言語さえわかれば収集できるわけじゃない、うん、それで結構収集してる人もいて、やっぱりもう昔ながらのマスメディアの取材方法とかっていうよりも、もうさらにさ、現地に行かなくてもさ、その真偽を確認する必要性はあるけれども、いろんな情報はもう収集できちゃうわけじゃん、世界中で。うん、本当に言語さえ理解できれば。というところを考えると、まあね、この人は本当に何をしたくってどうしたんだろうって、この3年、どんなことをして生きてきたのかって、やっぱり事実は知りたいよね。
うん。そして、まあ、これも世論的に大きな、まあ、議論の対象になっている、いわゆる自己責任論というところ。
はい。
うん。これも、先ほどの、例えば、一般的な考えとして、日本政府が現地トルコへ何かと、こう、手を組んで、身代金をはたい、ね、払って、彼を救出したという流れであるんであれば、それが自己責任論に落とし込むのであれば、例えば国としての責任として法人を救出するために最大限の努力をするっていうのはそれは間違いではないことだと思うんですけども、ただそれを救出したことに対する支払った対価というのはできる限りその個人に賄っていただくというのも一つの責任なのかなと思って
ますね。特に行っちゃいけないところに勝手に行ってるからね。
うん、だから彼に、まあ、全額とは言わないにしても、それなりの対価とか、それなりの支払い義務というのは、それを発生させてもおかしくはないのかなと思ったりもするのも、まあ、庶民感覚的なところだとそういうふうに思ったりもするんです
けど。大体自分の命助けてもらったところを批判するっていうのがもう人としてどうなのっていう。うん、
まあ、比較する話じゃないですけども、いわゆる例えば山岳救助なんかでも、はい、例えばヘリコプターを出せば、それの費用っていうのは、まあ遺族とか家族が持ったりとか、まあ当然その本人が持ったりするっていうのは当たり前で、うん、それも安くはない金額だったりするんですけども、まあ大きく言えばそれとそれほど大きくはこの話は違わない話ではないのかなと思ったりもして、見てますが、まあとにかく今週あたり、彼の記者会見というか、そういったね、やり取りもされると聞いてますのでね、まあ、ちょっとそちらの方の発言やら何やらをちょっと注目したいなというところですかね。はい。BGM がなくなってしまって、寂しくなりましたけども、ジャックソムさんから、安田氏は日本政府に干渉すべきなんですよ。自己責任だから干渉するなって言ってて、実際に干渉しなかったんだから、僕の要望を叶えてくれた、感謝しますってね。だって、本来はどれだけ反政府主義者でも、救助するのが国なんです、救助は本来の感情ではなく仕組みなんです。あと無事に、情報を持ち帰ってきた人と安田氏を一緒にしている人たちの愚かさがたくさんの人たちに、知れ渡ったんじゃないかなということで、うん、まあ確かにこういうことですね。その安田さんがじゃあここまでの危険を犯してどんな情報をこう仕入れてきた、まあ、言い方としてはそういうことになるんですけども。
そうだね。
うん。それ、ね、どれだけの、それがまあ国益というか、まあ、その人としてのね、報道としての、うん、どんな成果があったかっていうと、まあ多分ゼロに近いものになるんでしょうし。となると、彼が犯したこの行動というのと、あとそれと彼のその過去の、いろいろな、こともね明らかになってますので、それと照らし合わせてくるとなかなか一筋縄でこの話というのはいかないなという感じもしますが、はい、皆様はいかがお感じでしょうかというちょっとね、最後に重めの話になってしまいましたけれども、ではこの辺でリトラジ570回
はい、
はい、終わっていこうかと思いますけども、明美さんよろしいですか。そんなところで、あと何かあればいいですよ、まだ。
いいんですか、
はい、どうぞ。はい。
あのですね、
はい、
職人の店ワークマンって知ってますか、
はい、
知ってますよね、あなた、はい。最近私がたまに行くから。
はい。
これね、なんで行くようになったかっていうと、カンブリア宮殿で特集してて、なんかね、専門的な服とか靴があって、その靴が、妊婦さんがね、裏が滑らない靴とかがね、気に入ったとかって言って、結構ちょくちょく女の人も行くんだって。うん、で、それで、昔ながらの作業着じゃなくて、もうちょっとカジュアルウェアっぽいものを作っ ったらいいんじゃないかってことで、それがね、結構ヒットしてる商品があるらしくて、で、最近ちょくちょく見に行くんですけど、あのね、私中綿のベスト買ってきたの。
うん。
寒いから。でね、2000円ぐらいだったの、税込み。
はい。
でね、お店行くとね、もう全然おしゃれじゃなくて、もうバーって服が、もうハンガーぐっちゃぐちゃになってぎゅうぎゅうに詰め込んであるぐらいだから、まあ女子がね、お店に入るのは抵抗あるんだけど、まあ私はあのほら、モデル身長だからメンズサイズで全然 OK なんで、ああ、この中綿のベストあったかそうと思ってね、買ってきたんです。
うん。
そしたらね、暑いの。あったかすぎて。
はい。
めちゃめちゃ性能いいよ、これ。
うん。
と思ってね、なんかね、みんながね、気に入って買うのがちょっとよく分かりましたって感じで、うん、で、ちょうど私がお店行ってたらね、あの、夫婦で来てる人たちがね、私よりちょっと年上かな、なんかここね、あの、防風ジャケットっていうカラフルな色のついたやつが、これが大ヒット商品らしいんだけど、うん、女の人もそれ試着してね、これ買ってくわーとかって言って買っていってたの。だから、作業着が出身だから、あの、素材と縫製とかやっぱ頑丈なんやって。
うん、
で、素材もやっぱいいんやって。
うん、
あの、作業着だから。
うん、
こだわったりやって。でも、デザインは今までイマイチだったんだけど、見てるとね、結構おしゃれなやつあるよね。うん、っていうことで。
はい。ワークマン、皆様の街にもいくつかね、記憶に、あそこだ、ここだってあると思いますけども。はいはい、ちょっと前の話になりますが、9月の4日の、5日にですね、ワークマンがワークマンプラスという、はいはい、新業態のお店、こちらの方を、うん、ララポート立川の方に、立ち上げた、まあ、こんなニュースは、当時かなり流れましたから、
ね、
知ってる方も多いと思いますし、ポッドキャストでは、野木津の方で、名人が、ここに奥さんがここに連れてけっていう話をして行ったらしいですよ。
まあ、だから私と同じでいろんなそういうやつを見てたんじゃない？
うん、
うん、
で、行ったら、奥さんは買わずに自分だけ、なんか、あったかパンツみたいなの買って帰ってきた。
あ、そうな
の？これいいよ、みたいな話をしてて。まあ、ここ数年前から、SNS なんかを通じて、このワークマン、女性の方もね、今言ったように、機能的にとても優れたものだと。はいはい、あとは、その、ファッション性というところもね、随分と上がってきて。
上がってきてます。
はい、日常着。いわゆる、ガテン系の方が着る服がメインなんですけども、うん、そうではない、例えば、まあ、ちょっとしたアウトドアを楽しんだりとか、はいはい、そういう方にも、ちょうどいいね、そういった服がたくさん売られてるということで。
で、さらに安い。
はい。
っていうとこなんですよ。う
ん、あとは、その、このワークマンに関しては、やはり業績かなり上がってるようでして、ここ数年で 28% 増と。
すごいね。
はい。今言いました、新規のお客さん、まあ、20代から30代の女性の方も含め、靴は妊婦に大人気。
そうなんやって、滑らない。はい、なんかね、調理師さんが、濡れた調理場でも滑らない靴が、妊婦さんが見つけて、これは子供抱えててもひっくり返らへんってことで、うん、ブログとかで紹介して火がついたらしいんだけど。
もちろん、こういった、衣類というのは、まあ、皆さん知っている通り、ユニクロを代表とされるファストファッションのところでもね、随分とその高機能なものも多いんですけども、その中でこのワークマンが選ばれるというのは、もう一つ上の実用性とか、やはりそのプロの方とか、
う
ん、まあ、外で現場で働く方々にも耐えられるレベルというところが、低価格で、手に入る。で、なおかつ、まあ、着ててもそれほど遜色のないファッション性も兼ねてきた。というところで、今、随分とね、女性の方も含めて、人気なものも多いですし。
そうでね、このベストね、なんか、見た目ちょっとぽっこりした中綿なんだけど、うん、背中の部分がね、中になんかちょっと加工した素材が使ってるかなんかで、うん、本当にあったかいの。ね、前のファスナーとかね、締めるのね、熱いの。この冷え性の私がだよ。
うん、
すごくないこれって。
はい、
ということで、興味がある方、ちょっとワークマン覗いてみると楽しいですよ。う
ん、はい。私も行ってきましたけども、うん、ちょっと気になる品物もあったりとかね。
そうでしょう、うん。
今言ったように、本当に、本来に男のガテンな方が着るものも、
あるよ。
あるんですけども。
昔ながらのグレーの作業着もあるよ。
うん。
それもある。
うん、ただ、それはそれとして、それと一方、今言ったスポーツや、ファッション性とか、まあ、アウトドアとかっていうところにちょうど持ってこいの、
はいはい、
なおかつそれほど高くないものも。
で、さらに素材が良くて縫製頑丈。
ありますので、皆様街に あるね、ワークマン。ちょっと覗いてみては。
でもね、初めて入るとびっくりするかもしれないよ。うわ、本当に職人の店っていう感じでね。だから、そのララポートのお店とかは、その店内の陳列とかもすごいおしゃれになってるけれども、うん、そのうちの近所にあるワークマンは昔ながらのワークマンなんで、もう本当にすごいの。もう商品こうやって書き分けてみる感じ。でもそれが楽しい。う
ん、はい。気になる方もしいらっしゃったら一度どこか出かけてみてね、この冬物ちょうどいいものいっぱいありますから見てみてはいかがでしょうか。はい、最後ワークマンの話をちょっとだけさせてもらいます。
ちょっと気に入ってるワークマン、
はい
はい、
では、今週長くなりました。このあたりでということでいいですかね。はい、チャットの方も一段落ということで、
はい、
最後まで YouTube でご覧いただいたリアルタイムの皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしていつもながらポッドチャットで聞いていただいている皆さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうぞ毎回、リトラジではノーテーマで皆様からのメールや、ツイートなど、募集しております。よかったらそんなこと、あそこ行った、こんなもの食べた、あんなもの見た、そんな話聞かせてください。また次回、基本すべてのメール、そういったものは読ませていただく予定でございます。ではこんなところでいいですか。
はい、
はい、では、今回はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
ケイミでした。
ではまた来週です。皆様さよなら、おやすみなさい、
ごきげんよう。